こんにちは、滝です。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしております。最近 YouTube も始めまして、不定期ではありますが動画も更新しておりますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。今潜在意識書き換えメソッドの、4期生を募集しておりまして、あとお一人枠がまだ空いておりますので、もし興味がある方いらっしゃいましたら公式 LINE でお友達登録をしていただきまして、潜在意識とキーワードを送っていただけますと、説明会の、アーカイブの動画だったりとか、いろいろ詳しい、説明の動画をURL を送らせていただきますので、よかったらチェックしてみてください。今日はですね、雑談がメインに、なりつつ、ラジオの後半では6月の頭ぐらいにですね、私が旦那さんと出会った、頃の話をしていて、まあ、続編も機会があれば話しますねなんて、言っていたんですが、ちらほらと続きが聞きたいですという、物好きの方もいらっしゃるようでリクエストをいただきますので、今日はその辺の話もしていこうかなと思います。割とゆるい回になりますので、何か作業をしながら、聞き流していただけたらなと思います。今日はですね、ついに車の免許を取得できました。いやー、長かったような早かったような感覚ですね。5月の中旬から教習所に通い始めて、今日が8月7日なので、まあ2ヶ月半という、そこまでね遅くはないペースで取得できたんじゃないかなと思います。本当になんかこうね、学生の頃に取っておけばよかったんだけれど、まあ、そんなことを今更言ってもしょうがないので、まあ、ただひたすらがむしゃらにね、とにかく最短で免許を取るみたいなことを、目標としてここ数ヶ月は走り抜けてきたんですが、まず教習所に通うことももちろんなんですがね、今オンラインで学科が受けれて、行かなくていいのは楽なんだけど、トータルで20時間30時間弱ぐらいですかね、座学もあったし、仮免の第一段階と、そして第二段階と、この年になってなかなか経験しない緊張の試験というものもなんとか乗り越えて、無事に取得することができました。まあ今こう免許をですね、もらった免許を手に持ちながら話をしてるんですが、免許をもらった感想、一つ目が、写真の出来が90点ですね。ちょっとやっぱりこう聞いてはいましたけど、一瞬で撮られて撮り直しができないっていうのはね、知ってたんですけど、いや本当にみたいなところがあり、まあでもね、その90点だったらまあいいかと思えなくもない。90点、マイナス10点の部分は顔がどうとか、髪がどうとかっていうことではなくて、インナーのね、肩紐が映っているのが個人的に気になるっていう感じですかね。まあ別に見えてもいいものなので、普段歩いてる時は見えてても気にしないんですけど、なんかこう写真で見るとちょっとだらしなく見えるなみたいなのがあって、自分なりに90点。としました。そして免許のこの、ね、カードって意外となんか思ったほど高級感がないというか、ただの紙、厚紙みたいな感じなんだなっていうのも、感じましたね。マイナンバーカードとかはもうちょっとこうプラスチックみたいな、クレジットカードみたいな、濡れても多少濡れても大丈夫でしょうみたいなカードなのかなと思っていたら、免許証はなんかこれ水こぼしたりしたらね、ちょっと心配になるやつなので、大切に保管しないとなと、思いました。まあ何はともあれですね、今年のとりあえず、自分の中でのね、 大きな目標を無事に一つクリアできたので、本当に一段落一安心という感じの今の気持ちです。まあ、こっからがね、安全運転でやっていかなきゃいけないし、ペーパードライバーにならないように意識してね、定期的に車に乗るっていう、運転するっていうことを続けていかなきゃなとは思っているので、新しいスタートラインではあるんですけれども、本当にほっと一息という感じです。昨日ですね、委ねることが大事だよっていう話をラジオで、シェアしたんですけれども、今日もね、なんかやっぱりこう委ねるとなんだかんだ歯車が合っていくんだなと感じたことがありまして、試験がですね、朝8時受付開始と、11時受付開始っていう2回あったんですよね。で、最初11時の回で、予約をしてたんですけど、で、まあ、でも朝一の方がいいかなと思って8時に変えたんですよね。で、8時に行かなきゃいけないとなると、朝家を6時とかに6時過ぎとかに出なきゃいけないから結構バタバタするなと思って、で、あとは最近ちょっとね、身内に不幸があったりというので、プライベートの方でもバタついているので、やっぱり11時の回にした方が、時間的にも気持ち的にもゆとりがあるかななんて思って変えようと思ったんですけど、もう今ね、やっぱ夏休みの時期ですごい混んでるみたいで、一回その予約してた8時の回をキャンセルして11時取り直そうと思ったら11時の枠は空いてなくて、で、8時の回も私がそのキャンセルした1件分1人分だけ枠が空いてるみたいな感じで表示されて、あ、もうこんな直近じゃ取り直せないんだと思って慌ててそのキャンセルした、ね、空いてる1枠、自分でキャンセルした枠を、取り直したという感じなんですけど、で、8時に行ってもろもろ試験を受けたり説明を受けたり、空き時間時間を潰したりしながらですね、いたら、結局家に帰ってきたのが3時半過ぎ4時前ぐらいになったんですよね。って考えると11時の回にもし行ってたら保育園のお迎え間に合ってなかったと思うので、あ、8時でよかったんだと思って、まあ、それもなんかこう最初は自分でこうやきもきやっぱり11時の回がいいかなとか8時の方がいいかなとか、やってたんですけど、まあ、8時空いてなかったのでね、もう委ねるしかないっていうかしょうがないっていう感じだったんですけど、まあ、結果オーライな感じになって、やっぱり自分でああだこうだ考えるよりも、うまく歯車が合うように、自分ができることをねやったら、あとは委ねるのみ、そこが大切なポイントにもなってくるんだなというのも、感じました。あともう一つ、なんか意図せず私がやりたかったことがスルスルスルっと今日ね叶ったことがもう一個あって、まあ、年内どこかしらで献血したいなと思ってたんですよね。で、献血って今までなんかしたいなって思いながらタイミングを逃してですね、なんかなんだかんだこうタイミングが合わずに、したことなかったんですね。で、そんなことはもうすっかり忘れていて、最近はこの忙しさで、でもまあなんとなく毎年年始めに今年こそはどこかで献血しようみたいなことを思ってたんですよ。で、今年の初め1月ぐらいにもね、なんかそういうこと考えたのはなんとなく覚えてたんですけど、で、こう紙にも書いてたんですよね。今年やることリストみたいな、その免許取るとかの、下の方に献血に行くとかでも書いてたんですけど、免許のその試験が終わって、受け取りまでにですね、2時間半ぐらいかな、待ちの時間があって結構暇だったんですよね。で、どうしようかなと思って、で、外に一回出たら建物の前で、まあ、多分そういう空き時間暇してる人が多いからなのかわからないですけど、献血の車が来ていて、免許受け取りまで時間がある人よかったら献血しませんかみたいな感じで、一生懸命こう人を呼び込んでる声が聞こえてきたので、あ、ちょうど時間あるし、さっきカツ丼、験担ぎでカツ丼をね食べたんですけど、カツ丼食べたばっかりでエネルギーが満ち満ち溢れてるから、献血しようかなと思って、 それで献血もなんか気がついたらできたんですよね。なので今日は今年の目標がポンポンと2つ同時にクリアできちゃったという、まあ、私にとってはすごく充実した一日になりました。まあ、そのね、献血はなんかあっけなかったですね。自分でその長年今年こそは献血するぞ献血するぞみたいなのを思ってたから、なんかすごい頭の中で献血をなんかいろんなイメージを自分の中で持ってたみたいで、実際まだこう献血ができるかどうかとか、なんかそう血液の検査しますみたいな、なんかねちゃんと説明を聞いてなかったんですけど、あなんか今その献血をするための検査をしてんのかなと思ってこう腕を出してたんですよね。そしたらもうすぐ終わりますよとか言われて、えみたいな、もうあの血をすでに献血を抜かれてたという。で、あの気づいた時にはじゃあもう針抜きますねみたいな感じでなんか終わってて、すごいあっけなかったんですけど、あ献血ってこんな感じなんだなと思って、まあより気軽にできるような感想でよかったかなみたいな、と思いました。まあなんか4ヶ月おきぐらいにしかねできないみたいなので、また年末か年明けぐらいに時間があってタイミングがよくできそうだったらやろうかなみたいな感じで考えています。まあ、この献血は何でしたいかっていうと、誰かのためにとかという偽善の心偽善っていう言い方があれですけど、そういうなんか人のためになることをしたいみたいな大層な理由ではなくて、私子供の頃からね注射が好きなんですよね。ね、なんか注射とか採血とかが好きで、でもそんなにこうね針を刺される機会ってないじゃないですか。で、あ献血に行けば針刺すなと思ってて、でいつか献血に行きたいなというそういう理由で、やってみたかっただけなんですけど、まあ、ただねなんかそのあもう終わりなんだって思うぐらい、もう私との針が怖いとかね、針刺されるのが怖いとか血抜かれるのが不安とか、その1ミリもないから、なんか本当にあっけなくて、出産した時かな、その時にねあの人生で初めて献血じゃないや、あれ献血じゃなくて入れる方、点滴か、点滴をしたんですよね。だからなんかもう経験済みで、まあ抜くのと入れるのの違いはもちろんありますけど、なんか刺された針の太さも似たような感じだったし、なんかという感想でございました。何の話っていう感じですけど、まあでもね、その私が長年やりたいな、やってみたいなと思ってたことができたので、とても嬉しい、そんな報告になります。でそんな前置きは長々といいから、物好きの人たちはね、その旦那さんとの出会いのその後のエピソードを話せよって思ってるかもしれないんですけれども、まあ、旦那さんとのねその後のエピソードっていうよりかは、その6月の頭の時に話したのは、執着を手放したらそういう出会いがあったよっていう感じの話をしたんですよね。なんかその当時の私はいい人、なんか素敵な人との出会いがないなないなみたいな、なんか全然いい人いないなみたいな感じの思考でいたのが、もういいやってなって、そんなことばかり気にしててもせっかくの自分の時間がもったいないから、自分が今やってみたいこと、楽しんで、できるようなことに時間とお金を使おうって割り切って、その当時やってみたかったドラムの体験レッスンに申し込んで、土砂降りの中すっぴんで行ったら、その旦那さんと初めまして、今の旦那さんと初めましてという出会いがあったからね、そのこれが欲しい、あれが欲しい、こうなりたいっていうこだわり、その、ね、目標を持つことはいいことなんですけど、やっぱりそこにこだわりすぎると執着が生まれてきちゃうから、そこから離れられるとより自然な流れになっていくんだろうなっていうのをその時に 感じて、でその後に、まあ、何年間かね、あの妊活をしてたんですよね。で、まあ、周りの話とか、まあ、自分でいろいろ調べたりとかしてた時に目にした、周りの、ね、経験談とかでもあったんですけど、一生懸命妊活して病院に通ってた頃はできなかったのに、もうちょっと休憩しようとか、もう一旦やめにしようって、そこから離れたら妊娠したみたいなっていうのがあって、それも、まあ、同じ感じで、執着から意識が離れたらポロンって歯車があって、子供ができたりとかねする、まあ、似たような流れだなって思って、私自身も妊活、まあ、そんなこうガツガツ真剣にっていう感じではなかったけれども、でもやっぱりなんかね、こう定期的になかなか妊娠しないなみたいな、がっかりみたいなのは今でも覚えてるので、まあ、やっぱり自分の中ではね、その執着っていうのがあったとは思うんですけど、6月かな、3年前ぐらいの6月に、その旦那さんが子供ができたら昔みたいに旅行に、海外旅行とかにそんなに行かなくなるから、JAL のマイルを貯めるのをやめて楽天のクレジットカードをメインにするわみたいな話をしてきて、でその時はちょうどコロナが落ち着いてきたかなぐらいの時だったんですよね。上高地に旅行に行って、散策してる時になんかそういう話になって、いたんですけど、だからまあコロナで海外に行かなくなったっていうのもあるし、まあ、この今後子供ができたらあんまり遠出もできないしねみたいな話をしてきた時に、ああそっかと思って、なんか私は毎月なんかで今年、今月もできないできないできないってそっちばっかりに意識が向いてたけど、なんかこの旦那さんには、この人にはもう子供が生まれてる未来が当たり前に用意されてるんだなって、その話を聞いた時に、まあその話を聞いたとか、そういう旦那さんの態度を見た時に、私のその、まあ、執着が外れたとともに、その潜在意識がもうカチンと書き換わったんですよね。それまでの私はなかなか妊娠しない人、私は子供が欲しいと思ってる人だったんですよね、自分に対してのイメージが。でも一緒にいるパートナーの旦那さんがそういう未来が見えてるってことは、当たり前に自分にもそういう未来が用意されてるっていうことなんだなって、私は単純だから受け取ったんですよ。あ、そっかみたいな、そんな頑張んなくても子供ってできるんだ、子供ってできるんだっていうか、子供ってできる未来があるんだっていうふうに、まあ、心の底から感じられるようになったら、その年の11月ぐらいに妊娠が分かったので、まあ、本当になんかそういう執着しない、委ねることって大切だなって自分のね、今までの経験からも感じてます。ヨガの哲学で言うと、利欲ですね、バイラーギャ、手放す意識とか、イシュワラプラニダーナ、委ねること、昨日のラジオでもシェアしましたけど、神への祈念みたいなね、こう祈りみたいな、委ねる、そういう心がけが、すごく生きていく上で大切なポイントになっているよなというのを、本当になんかこうちょっとしたことで最近も感じています。それでですね、旦那さんの、まあ、そのドラムレッスン、体験のドラムレッスンで初めましてをしてから、まあレッスンになんか旦那さん曰く20回ぐらいは来てたよって言ってたんですよ。私の記憶にあんまりそんなに通ったっけなみたいな感じで記憶に残ってないんですけど、まあでもなんかカルテがね、レッスンカルテがあって、それを見ると20回ぐらいは来てたよって言ってたんで、あ、そうなんだと思ったんですけど、まあそういう感じの中で、旦那さんが当時ライブに、まあ、自分がね出演する時があったりすると、生徒さんをで声をかけてみんなを呼んでくれてたんですよね。ドラム叩くからよかったら見に来ませんかみたいな感じで声をかけていて、でそれを見に行ったりとか、 あとはまあ生息地がね近かったんですよ、当時お互い一人暮らししてた家がね。でそういうのもあったりして、なんだかんだこうご飯に行こうみたいな、 お互いお酒が好きだったので、もうなんかいい飲み友達ができたわみたいな感じで、一緒にそのレッスン以外でも会ったりするようになったんですけど、本当にね今でもいやあれは不思議だったなって思うのが、ご飯の待ち合わせをしてる時とか、どっかに出かけようって待ち合わせをしてる時、ほぼ同時に着くんですよね。どっちかが先に着いてるとかじゃなくて、こうお互いが集合地点に向かってると、お互いがこう向かってくるところが見えるわけですよ。お、なんか今回もすごいジャストなタイミングだったねみたいなことがもう頻発してたのと、あとはそのお互いがご飯行くとかじゃなくて全然関係ない時、仕事で私が仕事に行く時、当時はね確か渋谷で私働いてたんですけど、職場が渋谷にあって、向こうもなんかドラムのレッスンを渋谷とかいろんなとこでねやったりとかしてたので、その渋谷の駅でたまたま遭遇するとか、あれみたいな、いるみたいな感じになったりとか、することが本当に多くて、なんか不思議なんですけどね。だからその出会いはドラムの体験レッスンで出会ったけれども、多分そうじゃなくてもどこかしらで、まあ、出会うようにはなってたんだろうなって思ったんですよね。でそんなことを、考えてたら、先日ですね、あれは誰だったかな、アンミカさんかな、アンミカさんのスレッズの投稿がなんかおすすめに突然流れてきて、アンミカさんがねその今の旦那さんと出会ったのも、なんか絶対にいつかどこかで出会うような運命だったと思うみたいなことを投稿されてたんですよ。だからなんか同じようなことを感じる人がやっぱいるんだなと思って、そう、なんか不思議とねその引き合うというか、惹かれ合うっていう、私とね旦那さんの場合は惹かれ合うっていう表現とはちょっと違ったんですよ。本当引き合うみたいな、磁石みたいな感じ、なんか気がついたらいるねみたいな、そういう感覚だったので、なんかそういう人っているんだろうなっていうのを、まあその旦那さんの出会いから信じるようになりまして、ソウルメイトとかねいう言い方をしたりしますけれど、なんかソウルメイトっていうのはなんか魂の何、魂レベルで引き合っている人みたいな、仲間みたいな感じの表現なんですけど、別にこのパートナー、恋愛でのパートナーっていう関係とは限らないんですよね。普通に仲のものすごい仲のいい友達であるとか、動物でもそういうフィーリングとかあるし、物とか場所とかもあると思うんですよね。必ずしも人とは限らないんですけど、そういう自分がやっぱり縁があって出会う人とか、何回も訪れる場所とかっていうのは、目に見えないレベルでのなんかわかんないけど磁石みたいに引き合ってるから何回も会うし、何回もその場所に行けるんですよね。だってこの地球上に素敵な場所ってたくさんあるし、そこに行きたいって思ってる人ってたくさんいるけど、行ける人って限られてるんですよね。私が、まあ、今じゃあどこ行きたいって言われたら、今パッと思い浮かんだのは宮古島なんですけど、宮古島のなんかすごい透き通ったブルーの海をこの目で見てみたいって前から思ってて、で実際に行く計画をね今まで2回か3回ぐらいしたんですよ。でも全部ダメで、コロナで緊急事態宣言とかぶっちゃってキャンセルになったことがあったり、あと何だったかな、 妊娠中に沖縄には行ったんですけど、その時に宮古島には行かなかったんですよね。なんか季節的にベストシーズンじゃなかったから、で日数もそんなに長くいられなかったから、まあ、本島で今回はいいかなみたいな感じで、結局宮古島に未だに一回も行けてないんですよね。あとは屋久島も行きたいな行きたいなって思いながら行けてないし、そういう場所がね私結構あるんですけど、まあ、そういうのもそのタイミングさえ来れば、本当に行くべきねタイミング来れば行けるだろうと思って行ってみたいなっていう気持ちだけを自分の中でまあ温めてるっていう感じではあるんですけど、でも中には宮古島も何回も何十回も行ってますみたいな人も周りにいるし、屋久島も毎年行ってますみたいな人も聞くし、ね、それ以外にもいろんな素敵なところの写真をねここに行ってきたよみたいなので見せてもらったりとかして思うのは、なんかその行った実際にそこに行った人、何回も行ってる人とかっていうのはそこと引き合うようななんか縁がね、ご縁があるから行けてるんだろうなって感じるんですよね。でそれをなんかこう当たり前に思わずに、すごくこうスペシャルな特別な体験ができてるんだなっていう風に、ぜひねなんかそれぞれが感じていけると、より自分の人生が豊かに、見えてくるというかね、何か大きく変えなくても今自分が体験していること、経験してきたことが、あ、こんなに豊かなことだったんだみたいな、他の人ではね、例えば私だったら宮古島に行きたいのに行けてないっていう私と、宮古島に毎年何回も行ってますみたいな人からしたら、何回も行ってるとやっぱなんかそれが当たり前にねなってきちゃうかもしれないけど、あ、宮古島に行きたいって思いながらも何年も行けない人っているんだみたいになると、すごいこう自分がいかにね豊かで恵まれていて、その場所に愛されてるのかっていうのが、気づけるんじゃないかなって思いました。おそらくあの物好きなその後を聞きたいって言ったリクエストくれた人たちには物足りない内容になってしまったかもしれないんですけれど、そうなんか私のなんかこう場所もそうだし人もそうだし、なんか特別な引き合う、お互いに磁石のように引き合うようなご縁があるなって感じるもの、人の中の一人が旦那さん、今の旦那さんですね。あとはね、場所で言ったら、まあ、私が勝手に思ってるだけなんですけど、上高地、長野の上高地は多分私すごい波長が合うだと思うんですよね。なかなかね国内で複数回こう毎年とか、まあ、2年に1回とか行く場所って私ないんですけど、なんか例えば沖縄に去年行ったら、じゃあ今年は北海道にしようとか、今年北海道に行ったからじゃあ来年は金沢にしようみたいな感じでいろんな場所に行きたくなっちゃうタイプなんですけど、そんな私がなんか毎年毎年、上高地に行きたいって思って、実際去年も行ったんですよね。その前の年も、あ、その前の年は出産があったから行ってなくて、その前の前の年かなもう行って、で、次はね来年もうすでに行く予定を立ててるんですけど、だからまあ2年に1回ぐらいの、まあ、私の中では短いスパンで訪れている場所が上高地なので、なんとなくそういう惹かれるものを感じていて、さらにはその向こうもちゃんと呼んでくれるから行けてるのかなみたいなっていうのを、思っていますね。なんかこのラジオ今日すごい雑談で長くなっちゃってますけど、ここまでね、聞いてくれている方もきっとそういう場所とかそういう人とかそういう存在が、ね、いると思うんですよね。いると思うしあると思うんですよね。でそれが、あ、当たり前じゃないんだなっていうことにぜひ改めて気づいてあげてください。私の場合はなんかそう不思議と引き合うのが、まあ、その旦那さん、うちのね旦那さんだなっていうのはあるんですけど、でもそれが私の場合は旦那さんだったけど、で別の人だったら別の人なわけじゃないですか、まあ、当たり前というか、ね、旦那さんがいろんな人と引き合っちゃったらそれはそれで困るんだけど、 だからあでもね旦那さんはすごいね人を呼び寄せるパワー持ってるんですよね。なんかいろんな人に言われてるんですけど、本当になんかいろんな人との出会いをめちゃくちゃ引き寄せるタイプで、本当になんか 人脈が広いというか人に恵まれてるなみたいなのあるんですけど、そういう何を引き寄せやすいかとかもありますよね。なんか犬に好かれる、犬猫に好かれるタイプの人とかもねいるし、鳥に好かれるタイプの人とかもいるし、なんか物に愛される人とかもいるし、植物とかね、相性がいい人とかもいるし、まずは自分がなんか何と波長が合ってるんだろうみたいなのを考えてみたりすると、もしかしたら今あるものに目を向けるきっかけにもなるし、これから新しいね出会いをもっともっとこう引き寄せていきたいなって思った時に、あ自分は これが相性が良さそうかもみたいなのに気づけるかもしれないですよね。なんか私の場合は多分そんなに人を、うちの旦那さんを見てるとね、旦那さんみたいになんか無条件に人をものすごく集めるみたいな、人との出会いを際限なく引き寄せるみたいな、そういう体質ではないと思うんですよね。どっちかっていうとこう少人数で、一人一人とのこのコミュニケーションを濃く取っていくみたいなタイプだから、でもまあなんだろうな、うちにあるね、なんかそんなに世話してないのに頑張って、葉っぱわさわさしてる観葉植物とかを見ると、あこの子は私と波長が合うからなんかこんなに掘ってても元気でいてくれるんだろうなって思ったりするしね。かと思えばあのガジュマルを昔買った時はなんか海外しく世話をしすぎて根腐れしちゃった時とかもあったんですけどね。そういう植物は植物でもなんとなく自分と相性が合う合わないとかもあるのかななんて、思いました。すごいどんどんどんどん話がそれてきてしまいましたけど、まあ委ねることですよね。執着しない、固執しない、委ねる意識の大切さと、実際にこうソウルメイトって言われるような関係の人、物、場所、人以外の生き物っていうのは、ありますし、複数ありますよね。一人の人だけがソウルメイトっていうわけじゃないですね。人がそのパートナーのソウルメイト、パートナーとして一緒にいるソウルメイトもいれば、友達としてのソウルメイトもいるだろうし、その友達とかね、そういう人との出会いっていうのもリアルでの出会いとは限らないですからね。今いろんな形での出会いっていうのがありますので、なんか本当にいろんな視点で、あ自分はここに惹かれるんだろうなみたいなのを、自分にとってのそのスペシャルな特別な存在っていうのをこうコレクションしていくみたいな感じで見ていくと、結構自分の人生ってすごくこう特別なんだなっていう風に、感じられると思います。私本がねすごく好きでたくさん読むんですけど、これも本当に年に何回も思うのが、この世に本として、まあ世に出ている出版されている本ってものすごく多いんですよね。まあ、図書館にある紙の本だけでもすごい量があるし、今電子書籍とかもあるし、だからもう全ての本を読むなんていうことは到底無理なんだけど、その中で私が手に取って最初から最後まで読める本って本当に超超一握り、握ることもできないぐらいの一つまみぐらいなものなのに、この本との出会いがあったことってすごく運命的だよなって思うし、ね、その作者の人もまあ結局は間接的ですけど人との出会い ですからね、それをこう発信してくれた人との、つながりっていうのも結構私の中では特別なことだなって、感じたりしています。本だけじゃなくてね、映画とかもそうだし、私は最近の息抜きがね YouTube を見ることなんですけど、 YouTube とかでもやっぱり自分のなんかこうツボにはまるものってね人それぞれ違うので、そういうのもまあ言い方をね変えれば自分のツボにはまるものもソウルメイトとして見ちゃってもいいんじゃないかななんて思ったりもしますね。なんかみんなも私はこんなもの人がソウルメイトでいますよありますよとかあればぜひコメント欄とかスタンド FM だったらレターとかで、教えてください。今日が8月7日で、9日からねちょっと旦那さんの方の実家に行ったり、自分の実家に行ったりっていうのでこう移動の日がちょっと多いので、その辺が落ち着くまでもしかしたらラジオの更新が止まるかもしれないんですけれども、皆さんもね充実したお盆の夏休みシーズン過ごしてください。ではまた次のラジオでお会いしましょう。ありがとうございました。